子供が成長する30の姿勢。その1、自由奔放は教育ではない。きちんとした姿勢を保つのが親の務め。教育とはいえ、家庭それぞれにやり方があると思います。姿勢の方法を得るのは家庭それぞれでしょう。そんな中、時に次のような教育も語られている家庭を見かけます。自由奔放、子供の声といった姿勢を保たない。自由にさせ、好きなことを好きなだけやらせる。子供の自由を最大限に強調した教育です。一見すると、子供の自由を最大限に尊重した素晴らしい内容のように思います。自由にすることで、伸び伸びの子供は育てられると思いますが、本当にそうでしょうか。もちろん、さすがに高校生のような分別も考える力も少しになれば、そのやり方は合理的です。分別なく年齢ならば、自分のことは自分が一番よく知っています。自由にすることで、才能や成長が最大限に引き回されるでしょう。しかし、まだ幼稚園や小学生のような幼い時期に自由奔放はよくありません。子供の正しい姿勢は、人の迷惑をかけたり、旦那の行動へと絡めたりするからです。自由にすると、自分のことを第一に考え始めます。例えば、おもちゃが欲しいおもちゃならば、バラバラを言うでしょう。それでも、自由にさせるなら盗んでしまうかもしれません。物を盗んではいけない。時は、我慢も必要である。親はそういう差異を教える必要があります。食事も必要です。ご飯とケーキのどちらが食べたいと聞けば、子供が自由学ケーキを選びます。甘くて美味しいですから、毎日でも食べたいと思います。本当に自由にさせるなら毎日ケーキを食べることでしょう。しかし、ケーキをご飯の代わりにすることが想像できません。健康面では最悪です。甘いものを食べていると虫の原因にもなりません。幼い時から毎日甘いものを食べていると、糖尿病のリスクも高くなります。そこで、親は姿勢が重要です。甘いものを食べていることがどうなるか教えます。野菜のように味が薄くて苦手なものを体のために我慢して食べる必要があると知っている必要があります。食事が終わった後の対応も姿勢が必要になる点です。自由にさせば食器を正しい方がいいです。誰も後片付けをしようなんて思いませんし、面倒だと思います。食事の後は後片付けですね。身長はまだ低くて食器を洗うのが難しくても、せめて食べ終わった食器などを台所へ持っていくようにできるはずです。食べたら終わりではありません。後片付けまで教えることを知ってです。次に食事が終わればハンガキです。子供にとってハンガキは面倒と感じるのは当然であり、姿勢が70にさせていると歯を長いままでてしまいます。歯は虫歯であることになって大変です。まだ歯が悪い虫がないですが、歯が悪ったので永久歯の場合は虫歯になれば取り返しがつきません。食後はハンガキという姿勢をしていると、食後はハンガキをしないと落ち着かないと感じ歯を磨く習慣が出てきます。物を盗んではいけない。甘いものをご飯の代わりにしない。食後は後片付けをする。寝る前もハンガキをする。こうした姿勢が必要です。どれも面倒ですが、子供のためにどうしても必要なことです。まだ分別が十分についていない時期だからこそ親は介入が必要です。それこそ姿勢のいいです。子供をいじめるわけでも虐待するわけでもありません。社会で生きていくために最低限守らなければいけないものをできるだけ早い時期に叩き込みます。常識、礼儀、作法のある子供へと育てるのが大切な親の役目です。自由行動は教育ではないと断言します。単に親ならどうしないかです。親がそんな風にならないと子供も当然そういうならないことを育てます。可愛いことを幼い時期にある程度の厳しい姿勢が必要なのです。自由行動に育てるのはやめる。子供が成長する30の姿勢。その2、子供の姿勢は常に親が先行する形を取る。日本には箸の文化があります。欧米人から見ると箸を使っているアジア人はとても手先が器用に言えるそうです。特に日本の細い棒を使って小さなバンズを掴んで口にしているのは驚かれます。日本人が精密機械を作るのが得意なのは箸の文化によって手先が器用になったからと言われています。私たちは当たり前のことですが箸の文化は何も手先器用さに引き換えちゃっています。そんな箸の使い方をあなたが子供に対してどう教えますか。使うのは難しい箸です。箸の正しい持ち方や使い方を言葉で教えるのは難しいことです。口でうまく説明するのは難しいですね。そういうときはまず親で子供に見せることです。子供の姿勢は常に親が先行する形です。親見せて子供に真似をさせるというんです。脱いだ靴を綺麗に揃えなさいという前に親が綺麗に靴を揃えます。親が綺麗に靴を揃えているところを見て子供の真似をして上手に靴を揃えるようになります。勉強しなさいという前に親がきちんと勉強する。親が楽しく勉強していると子供も勉強したくなります。人と会ったら挨拶しなさいという前にまず親がきちんと挨拶します。親が人と挨拶をしやらなくなっているところを見て子供も人と会ったら挨拶しなくなります。子供は親がやっていることを真似して習得します。親が子供を見せることそのものが重要な姿勢になっています。箸の使い方も言葉で説明する必要はありません。こうやって掴んだよと言って親が箸の持ち方を子供に見せればいい。難しくはない。これだけです。姿勢を落とす前にまず親が手本であることが大切なのです。姿勢の前に親が手本を示す。子供が成長する30の姿勢。その3、食べたものは後片付けをさせるよう指示する。加速予定では声を女の子と戻すセルフサービスが一般的です。加速予定の手方はサービスの一部を受けることで実現できています。お客様が食べればそのままにせず、小さいから返却地に戻すのがマナーですね。返却地に戻したらテーブルの綺麗になり、次の商品を持ち寄せます。しかし、時々食べたものをそのままにして帰っていく人を見かけることがあります。トレーナーそのまま置いてあるので、社内商品がまだ将来のだと思います。たまたまトイレに行っているのか、席を外しているのかと勘違いすることでしょう。トレーナーが食べたままになっていると、他のお客様はまだ将来のだと思い、座りたくても座れません。他の人にとって迷惑です。そういうのはほとんど親の姿勢がなっていないせいです。おそらく子供の子に後片付けの習慣になったのでしょう。食べたらそれで終わりだと思っています。食べて終わりではありません。片付けができて終わりです。では親はどういう状況を起こせばいいのか。食べたのは台所へ戻しなさいという姿勢です。食事をした後それで終わりにさせない。食べた食器を台所まで持っていかせるという姿勢を起こしましょう。きちんと後片付けができるような子供の育てるだけでなく親は後片付けができなくなります。お互いが気持ちよく食事をすることです。食べたものを台所に戻すのは早い時から姿勢を起こしたことはありません。そういう感覚は曖昧だと思わせるんです。食べたものを台所まで持っていくようにしてる。子供が成長する30の姿勢。その4、勉強しようという親こそ勉強をする。勉強と遊び。子供の時代の姿勢は当然遊びから現地に入っています。初めから勉強が好きな子供はなかなかいるものではありません。勉強より外で遊びたいと思うのが子供のことです。しかも親は勉強しなさいと口を先に言いますから余計に勉強が嫌いになる時間。あなたの心当たりがあるのではないでしょうか。子供に勉強しようと言ってもなかなか素直に聞きません。そんな時、勉強しようと言う親に限って自分が勉強していない。勉強しない親の言葉から説得力がなく子供は言うことを聞きません。ここが姿勢の難しいところです。ではどうすればいいのか。親が勉強をすればいい。自分の好きなものがあって子供の前で読書をしている姿を見せます。勉強は楽しい、面白い、刺激的な。そういう勉強を楽しんでいる姿を見せます。見せつけるように見せて結構です。親が勉強を楽しんでいる姿を見せることで子供も勉強は楽しそうだ。自分も勉強がしたいという気持ちになります。もちろん親が勉強によって豊かになっていく姿を見せれば勉強は面白いよという言葉も説得力がつきます。勉強することは痛くなるよ。面白い。勉強は遊びと同じ。そういう親の言葉も信用してくれるようになります。そうか。勉強すればもっと人生が楽になるんだと思い親に強い勉強がしたくなるのです。子供に勉強しろ。という前に親が勉強する。子供が成長する30の姿勢。その後、歯磨きの習慣がないと大人になってからどうする。歯が泥になった。そんな人に共通するのは歯磨きをしない習慣です。子供の頃に歯磨きをしていなかったので当たり前だと思い、気づけば歯が黄ばんでいたり、ボロボロに抜けしてしまいます。歯磨きの習慣がない今の子になると大変です。黄ばんだ歯のせいでイメージがさらに臭い気のせいでいつの間にか他人にも迷惑をかけてしまう。そんな状態では以前も手がつまりませんね。単なる歯とはいえその影響は大きいです。食後の歯磨きをうっかり忘れると後から大変になります。歯磨きの習慣こそ子供の時にしていることです。歯が痛めればできるだけ早い段階で習慣にさせます。食事が終わればそれで終わりではない。きちんと汚れた歯を中まで覚えさせる。きちんとシャワーの質が現れるんです。理想はやはり食事後の歯磨きです。時間が経つと消化が充血して取りにくくなるので食事の直後がおすすめです。食後の歯磨きは虫歯予防に最も効果的です。どうしても一食後が難しければ最低限寝る前では必ず吸うようにしましょう。寝る前に歯磨きを忘れると寝ている間に虫歯が進行します。歯磨きの習慣が以上身につくと継続しやすいような特徴です。磨いた後の爽快感の習慣です。慣れてしまえば虫歯を歯磨きをしない方が落ち着かなくなります。いつも歯を磨く習慣があれば歯を磨かない方が自然になります。寝取りとした口の中が気になるように歯を磨きたくなります。そういう風にさせば姿勢は大成功です。歯を磨いた後の爽快感が病みつきになり、より歯を磨かないと慣れなくなることです。親が何も言わなくても自分から進んで歯磨きをするようになるのです。食後の歯磨きを教えて。子供が成長する30の姿勢。その6、お互いはが昔まだ私の幼い頃です。確か幼稚園に入園した頃だったと思います。ある日親からお互いに痛いものに囲まれとどとついていった記憶があります。お互いの意味はわかりませんでしたが、とりあえず家族で出かけました。磨き付けの方はこれから山の上にあります。誰か特別な人になるのかな。ここだった先にあるのは大きな石でした。相手お互いには一か所ではなく複数の星を見ます。どこの他に行ってもあるのは大きな石だって。別に人がいるわけでも誰かに何に行くわけでもない。そんな大きな石を掃除して手を合わせて拝んだって。何の意味があるのだと思っていました。お互いにとは大きな石を掃除するのだと思っていました。もしかしたら以前に親からお互いにの説明を受けていたのかもしれませんが、覚えていません。ご先祖様という意味がわからなかったり、ご名人がわからなかったりして、理解できなかったのだと思います。子供にご先祖様という言葉を使ってもまだ通じません。ご先祖様と言わずお父さんのお父さんのお父さんという方がまだ直感的でわかりやすい。ある日、母からご先祖様はお父さんのお父さんのお父さんという説明を聞いて、ようやく意味がわかりました。おじいちゃんより昔に聞いた人、ようやく別な意味がわかりました。しかしです。そのことがまだ信じられませんでした。 かなり理解できてもまだ実感がありません。当時まだ一度も人の心臓を遭遇したことがなく、将来が知るということすら嘘の世界のような話だと思っていました。幼い頃にはきちんと理解できず、自分の先祖様が眠っているという実感がありませんでした。嘘だ、信じられない。どうしても信じようとしない私を見る意味で、僕は驚くで衝動を取ります。なんと、大将を出して本物の骨に入っているところを見せました。今でもその光景ははっきり覚えています。一人は古い壺の中に確かに本物の骨に入っていました。かなり強烈な光景でした。これがお前の先祖様の骨だ。うわ、本当だ。気持ち悪い。これを見ると、やはり驚かずにはいられません。実際に手に取って触ってみました。自分が前にお世話になった人の骨。この世にはもうない。何かこの災害の違った思いを感じました。もちろん、大将を出すのはご先祖様も喜ばないでしょう。しかし、信用しようとしない前の特別措置でした。今、自分が生きているというのは偶然ではない。それを教える機会です。自分には知らないで、その信もしないで、さらにその信もしない。長い時間をかけた遺伝子のつながりがある。遺伝子のつながりが過去のご先祖様のおかげで、今の自分がいることを信用しようとしていました。この方の下には自分のご先祖様が眠っている。この人がいなければ、今日の自分もいなかった。そういうことをしっかり実感させるのも親の姿勢の一つです。お互いの意味を徹底的に子供に教える。ご先祖様の感謝の気持ちを出せということです。もうこの世にはないけど、自分が前の以前、とてもお世話になった人がいたのです。お互いの意味を教える。子供が成長する30の姿勢。そうなら、言い訳をしない姿勢を反省を促そう。トラブルがあった時、子供はまず言い訳をしようとします。自分が悪くても悪くなくても言い訳です。例えば、テーブルから皿を落として割ってしまった。自分は悪くない。たまたま皿が落ちた。割りやすい皿が悪い。何か失敗やミスを犯した時、子供とはいえ、とっさに言い訳を考えようとします。そう思った気持ちは誰でも同じです。では、なぜ言い訳をするのか真剣に考えたことがあるでしょうか。実のところ、言い訳をした気持ちの原点は愛です。親から嫌われたくない。親から愛されたい。そういう嫌われたくない。愛されたいという気持ちが根底にあるから言い訳したくなります。できるだけ嫌われないように、あるいは言い訳を考え責任を回避しようとします。ここが難しいことです。言い訳がせないと一番問題になるのは反省しなくなることです。責任を回避することで反省しなくなり、自己改善しようとしなくなります。放っておけば、やはり子供は言い訳することへと傾きます。子供の頃に言い訳をする姿勢と大人になっても言い訳をする人になります。大切なことは本人の反省できるかどうかです。言い訳をやめて、親に謝らないように自分を変えることを促す。親は優しく言いましょう。言い訳をしてはいけませんよ。きちんと反省しましょう。単に言い訳だけを禁止させるのではなく、きちんと反省ができればいい。子供が反省をしていればきちんと止めてあげましょう。反省できることが成長の結果です。言い訳をやめて反省を促す。子供が成長する30の姿勢。そのうち、先生との損は実にシンプル。幸いは元の場所に戻す。先生との損は単純かつシンプルです。幸いは元の場所に戻す。これだけです。なぜ違うかというと、2つのパターンがあります。取り出してから元の場所に戻さないか。戻すときに元の場所は違う場所に戻すか。この結果です。この2つをきちんと守っていれば元の状態より違うことはありません。思ったや本など取り出すまではいいですが、問題はそれからです。使ったあとそのままにします。思ったや遊んでそこで目的が達成され、おったらしになります。だから違います。遊ぶのはいいですが、そこで終わりではないことを教えましょう。後片付けまでが終わって遊びが終了です。後片付けは面倒ですが、きちんと知っていることです。幸いは元の場所に戻す。これが一連の動作の技としています。徹底させましょう。幸いは元の場所に戻すように知っている。子供が成長する30の姿勢。その9、貧困性のある親は貧困性のある子育てです。私は何も知らない状態で生まれています。常識も作法も例にも分かりません。何をどうしていいのか分からない私たちからではこんな曖昧なことですが、幼児は今から言うのか分かりません。そんな時、幼児は手を差します。幼児となれば、近くには親が好きになるでしょう。子供は親を見て育ちます。子供は親がやっているあらゆることを真似して吸収しようとします。大切なことは子供を知っている前に親が手を取ることです。親がああしなさい、こうしなさいという前に自分がそういう作法を例を見せることです。親が悪い時には、たとえ子供に対してでも素直に謝ります。悪いことをしたら謝るものだと子供は納得します。きちんと謝りに仲直りができることを育ちます。素直な親からは素直なことを育ちます。親の申し訳があって言い訳したくなっても辛抱します。するとそれを見ている子供も言い訳はしないのがいいのだと親の姿から学びます。人に会ったら挨拶をしなさいと子供に教えるのではなく親の人だったら挨拶をしている姿を見せます。そういう尊敬な文章が大事です。一番の姿勢は子に対して良い親が立派なことを見せることです。当たり前のことを当たり前にするだけでいい。貧困性のある親からは素晴らしいところをたくさん見て学び結果として貧困性のある子が育ちます。子供を知っている前に親が立派なことを見せる。子供が成長する30の姿勢。その10、子供は親が考えるように簡単に思いやすい。親は自分の立場で考えすぎる傾向があります。親には近い時声が厳しく言ってもいいだろうと思います。本当にダメな子ね。バカだよ。いい子にしないと言いますと思いますよ。子供にとって恐怖や不安は親が持っている以上に強く感じています。覚えるとき、近い時には恐怖や痛みを持って笑わせようとします。例えば、こらと言われたときを考えてみましょう。精神的な強さを身につけている親に対してまだ身につけていない子供です。子供にとって、こらと言われたときの精神的ショックは親が感じるショックより大きなショックです。バイサーをした時で子供を今外に追い出したとします。親は別に今外に出したいと思います。しばらく、例えばドアを開けてまた今中に入れてやろうと思います。しかし、まだ幼い子供が家から追い出されるだけで強い存在感になります。もう二度と今中に入ることができないのではないかと思って強い精神的ショックを受けます。親は常に常に学びを経験して、辛いことや精神的な強さを身につけています。その自分の基準に声が強くしちゃっても大丈夫だろうと思ってしまう。子供は親が考えるように中に読みやすい。そういう親と子供で精神的ストレスの違いを知っておくことです。精神的な強さを身につけない子供を強くしたのはやめる。子供が成長する30の姿勢。その11、父と母の教育が違っていて当然。子供をきちんと育てようとする父と母の間でよく話が大事なんです。教育の違いによる対立です。おおむね父は厳しく育てようとする傾向があり、一方、母は優しく育てようとする傾向があります。男性は一般的に強さを身につけるため、過去の親から厳しく育てられた。逆に女性は優しさを身につけるため、過去の親から優しく育てられた。もちろん必ずしもこの通りとは限りませんが、おおむねそういう傾向が強いはずです。男性は男性として育てられた特性があり、女性は女性として育てられた特性があります。性別の違いなので親から受けた教育が違います。父と母の教育に差があります。その結果、子供の教育の差で揉めます。母の子に甘い教育を施しているのを見て、それでは甘えたことを知らず、もっと厳しく育てろ、と言って母の言われ。父が厳しく育てているところを見て、厳しすぎて子供が可哀想と母はなく、父と母の教育の差しない価値観の違いから変化が起きてしまいます。厳しく教育するか、それとも優しく教育するか、父の教育と母の教育の差が正しいのか、実のところ、両方が必要です。むしろ教育の差が違っているからこそに、単に父と母とで教育する差が違うです。父は厳しさを持って教えようとし、母は優しさを持って教えようとしている。しかし、どちらも子供のことを真剣に考えているという根底部分は変わりません。子供の教育の差が違うだけ、子供がすくすく育つためには厳しさも優しさも両方必要です。本来、父と母の教育が違っているのに、悩むことではなく、むしろ喜ぶべきことです。厳しさが忍耐や辛抱を覚えます。優しさが親切や丁寧さを覚えます。子供は両方の価値観で学んですくすく育つのです。父と母の教育の違いを認める。子供がすくすく成長する30の姿勢。その時に、時は夫婦でも必要。大切なことはきちんと仲直りすること。夫婦はいえ、全く喧嘩をしない夫婦は珍しいです。生まれも育ちも性別も違う。いくらお互いの仲が良く結婚したとはいえ、結婚してからも全く喧嘩がないということはないです。一緒に暮らしていると、パートナーの気になる癖や生活習慣が見えてきます。時には喧嘩をすることもあるでしょう。喧嘩は悪いことではありません。むしろ喧嘩は良くないと思い、むやみに喧嘩をすることはよくありません。夫婦の言いたいことをずっと言いないのは本当の夫婦ではない。会社の社交辞令と会社がなくなります。ストレスのためにいずれ夫婦の後悔です。友人との喧嘩でもそうですが、喧嘩をすることは本当の友情がなくなります。言いたいことを言って、お互いが刺激し合える関係こそ本当の人情です。大切なことは喧嘩をすることではなく、きちんと仲直りをすることです。仲直りをすることは喧嘩をしても以前より深い仲で発展させることができます。以上、お互いの胸を強さに出すことで、お互いのことを本当によく理解できるチャンスになるからです。仲直りができるなら夫婦喧嘩をしてもいい。子供へきちんとした教育も大切ですが、まず夫婦仲をきちんと深めていくことが大事です。言いたいことを適度に話し、夫婦仲を深める。子供が成長する30の姿勢。その13、子供の前で夫婦喧嘩をしない。夫婦の喧嘩は悪いことではありません。喧嘩をすることで本音を出し合います。それも喧嘩こそ本音を出し合える。大切なことは仲直りです。きちんと仲直りさえできれば以前より深い仲に発展することができるはずです。ただし、一つ守っておきたいことがあります。どんな喧嘩であろうと子供の前では夫婦喧嘩をしないということです。お友達と喧嘩をしてはいけませんと言っているような喧嘩をしていると子供はどう思うでしょうか。なんだ、自分こそ喧嘩をしているではないかと連盟されてしまいます。喧嘩をしているのを避けるように喧嘩をしているようで子供は気を落とします。父と母が何やっていることは見たくない。いつも夫婦喧嘩をしていると子供は悲しくなります。大切な人が起こったり、何かにしていると子供のことが不安定になります。 それは心の健康に悪い影響を与えます。喧嘩をしている父や母を見て子供はいつも不安になり元気がなくなります。喧嘩は子供に見せることがありません。夫婦で喧嘩をするなら子供のない場所や時間にしましょう。最近になる場所がないでしょう。誰も聞いていないので言いたいことが言えることでしょう。親はそういうことだけをしましょう。夫婦喧嘩は子供のないところです。子供がすくすく成長する34節。その14、子供は期待されること成績を伸ばす。ギリシャ神話にはピグマリオの恋という有名なお話があります。キロスの王ピグマリオはある日、象牙で女性の像を作りました。彫刻作品とはいえ、その出来栄えが素晴らしく恋をしてしまいました。なんて美しいんだ。いっそのこと生命が生まれ、動き出せばいいに。彫刻品を失いなることを、でも全ても祈り続けました。熱が強いので、それに至れないのか、神様の神が特別措置をしました。なんと、女性の像に生命を与えました。ピグマリオとその女性は、めでたく結ばれたという話です。祈りが強ければ、その願いの通りになるという素晴らしい話ですね。空想の世界の話であり、ギリシャ神話に聞こえますが、実は現実の世界でも同じ現象が生まれます。実はこれとの現象が今、教育の現場でも起こっています。先生が生徒に期待をすると、その生徒の成績が伸びやすいと発表されています。気になる理由。君は頭がいいんだよ。もっと成績が良くなるはずだ。先生が期待されていることが生徒に伝わります。すると生徒たちは先生からの期待に応えたいと思い、一生懸命勉強するようになります。その結果、成績が上がりやすくなります。先生の願いや気持ち、今の生徒に伝わり、その通りの結果になっていくというのは、今のように同じです。これを今のように効果と言われます。ギリシャ神話のピグマリオのように、今が強ければその願いになることが名付けられました。親がすることといえば、子供に大いに期待することです。前向きでポジティブな言葉をかけて、できると信じるだけでいい。目に見えない期待でも子供には強い影響があります。子供は親からの期待を感じると、期待に応えようと行動力がなそうです。期待していることを子供に伝える。子供がすくすく成長する34節。その15、子供から何でも高い質問には調べて教えてほしいと答えればいい。子供は何でも興味を持ちます。神は何ができているの？なぜ彼女は太っているの？太陽に手を出すと高く見えるのはなぜ？単純な質問がほとんどであり、親に答えることでしょう。神は力ができているよ。太っているのは食べ過ぎたら。手が高く見えるのは血が流れているから。子供は何のことと思い立てないきます。しかしです。時には答えでわからないような難しい質問が飛んでくることがあります。なぜ空は青いの？なぜお砂糖は甘いの？なぜ空気は見えないの？シンプルな質問です。しかし、検討に繋がるのではないでしょうか。何度も高い質問にどんどん答えることがあるはずです。そういうとき、わからない質問に対して、大人としてやりなしな後日は大人になったら悪いです。大人になったら悪いということでは、子供は納得できません。話を抑えた気になり、もやもやした感覚が起こります。なぜか親が流された気持ちになります。こういうとき、子供の成長が流される答えがあります。お母さんもわからないから調べて教えてほしいな。子供に調べさせるような質問を返せばいい。自分で調べさせることを促すことです。無理に格好せず、わからないことは正直にわからないと答えましょう。図書館に行くかわからないかもしれないよ。学校で先生に聞いてよ。子供は子供にわからないことを調べようとします。先生に聞いたり、子供に聞いたりするでしょう。自分から調べたことは身につきやすくなります。実際のことを大人でわからないような内容なので、うまく答えにたどり着けないことがほとんどです。しかし、大切なことは調べるという行為です。正確な答えにたどり着けなかったとしても、調べるプロセスの中で知識の向上につながる発見があることでしょう。いきなり正解にたどり着けなくてもいい。シンプルな答えことを答えにたどり着くまで前提となる知識がたくさん必要です。会談のように一つ一つ知識を積み上げていく習慣をすることです。そういうものです。いきなり初めた答えは見つからないかもしれないが、何回と前進することです。子供に調べた結果が返ってきたことは、親は喜んでいきましょう。えらいね。よく調べたね。詳しいね。子供は、あと、あれかにもっと詳しく調べたくなるでしょう。その中でいつの間にか確信になるのです。わからない質問をされたら調べて教えてほしいなと答える。子供がすく成長する34節。その16、面倒見の良い親は子供が失敗する機会を奪っている。素晴らしく面倒見を嫌います。落としてもすぐ見つかるように子供の気持ちを全て名前を書きます。ズボンの衣装、ハンカチをあらかじめ入れておきます。子供は大きな親の管理が難しいと思い、子供から親の管理をします。子供は面倒見の良い親で大きな失敗は避けられるでしょう。一見すればなんて面倒見の嫌なんだと思います。しかし、これはよくありません。子供の行動を先回りして失敗させないようにしています。子供が失敗する人の機会を奪っているんですね。これは子供は本当に育ちません。失敗するのは悪いことだと思っています。失敗してこそ成長します。面倒見が良すぎると子供のためになっているようで実はなっていない。親の面倒見が甘いに良すぎると子供が失敗することがなくなり自身が失われません。子供にある程度の失敗をさせるのも面倒の一つです。失敗をして初めて得られることがあります。失敗を経験させ悔しい思いをさせることで子供は次から同じことにならないように考えるようになる。どこからか必ず積極的に反省するようになります。対策を考えたり知恵を振り絞ったりして効率の良い方法を考えようとすることでしょう。もうこんな悔しい気持ちは味わいたくない。そのことこそ本当の生きる力が発生されます。面倒の良すぎるようにならないことです。子供が悔しかったり失敗したり続けてもらえるような本当に子供の成長を考えたような子供が失敗できるよう面倒を見つめないようにする。子供が成長学校ではお金の勉強をきちんと教えてくれません。教えてくれないからこそ家庭の中でお金の教育が必要です。子供とはいえお金の勉強もきちんとさせる必要があります。お金の勉強は早ければ早い頃に。大人になってからお金の勉強をしたのが遅すぎます。できるだけ早い段階からお金の勉強をさせた方が子供の金銭感覚が養われます。お金を使うのが上手な人へと育ちます。子供からお金を稼ぐ力はまだありません。仕方なく無闇にお金を渡すのはよくありません。毎月いいものでお金を与えるのは注意が必要です。子供はお金は甘いものだと勘違いします。もしくはお金は親の銭ではないものだと思う子供もいることでしょう。本来お金は払うことで手に入れないからです。お金の代金は考えからです。一生懸命払うことでその報酬としてお金を手に入れますね。何も払わずにお金を与えてしまうと子供の金銭感覚が減ってしまいます。社会に出た時に水のようにお金を失敗をしてしまいというような借金生活になってしまうでしょう。また社会に出たら親のお金を頼ってからに自立が存在されます。これは今言葉で教えたことで本当に理解できません。子供とはいえ身をもって体験させるのが一番です。ではどうお金を勉強させればいいのでしょうか。もちろんまだ幼い子供にいきなり社会経験をさせるのも酷な話です。難しく考える必要はありません。家のお手伝いならではありませんか。小さく簡単なお手伝いでもいいです。時間も力も必要になるような大きなお手伝いでもいいでしょう。払うことでお金を手にする習慣を作ります。そういう仕事をまだと親が好きな人もかまいません。一生懸小さく簡単な仕事が金額も小さく大きく大変な仕事がそれだけ金額も大きくします。いきなりそういう生々しい教育でいい。お金とは本来生々しいものです。子供はお金は払われて手にするものだという基本的な金銭感覚を見つけることができるのです。お手伝いの方としてお金を与える。子供がすく成長する34節。その18、子供にトイレ掃除をさせるとトイレをきれいに使うようになる。トイレをきれいに使いなさい。親なら以上は口にする姿勢でしょう。まだやんちゃな子供は親からきれいに使いと言われてもなかなか言うことを聞いてくれません。もしトイレ掃除を親がするとどうでしょうか。どうせ最初から汚いトイレだ。もっとよろしても大して変わらない。別に自分が掃除するわけじゃない。自分には関係ない。トイレに対して気を使わなくなり汚く使ってしまいます。掃除をする人のことには次に使う人のことを考えない人へと育ってしまいます。そういう人に限って公衆トイレでトイレを散らしていきます。そういう子供はトイレ掃除をさせましょう。汚いトイレを掃除するなんて誰でも嫌ですね。腐って汚れていて気分が悪くなります。だからこそいい。まだ子供から話すことはありません。嫌なんですがいい。トイレを掃除する側に初めて感じることがあります。汚くすると掃除をする人が大変だということが実感できます。そういう経験があると次からトイレを出すときにはきれいに使うことができるようになります。同時にトイレはきれいに使うものはトイレ掃除がしっかり身につきます。汚いという快感が逆に進行性につながります。もちろん毎回子供までは考えないので親と子供が対応するのがいいでしょう。トイレ掃除に強い子供は大人になってから絶対に強くなります。汚いことに耐えられる子供は社会に出たら強くなります。子供にトイレ掃除をさせる。喧嘩は最初に手を出した方が負け。これは私が親から教わったことでした。幼い頃からいつも言っている口癖です。そういう両親の教えがあってか、喧嘩しい喧嘩をしたことはありません。私がよくするために最後に友人と何々の喧嘩をしたのは幼稚園の時だと思います。それ以来友人と嫌なことがあっても何々まで発展したことはありませんでした。喧嘩は最初に手を出した方が負けという親からの教えがどこか潜在意識にあります。何々ような喧嘩をしなかったのも親からの教えのおかげです。いかに喧嘩でも初めて手を出してしまえばその人が悪い。手を出す喧嘩は絶対に良くありません。子供とはいえ、どう動きにして喧嘩をすれば、取り返しのさらに大きな相手にさせてしまう可能性があります。子供に知っていることはとにかく相手に嫌いを加えないということです。喧嘩はしても OK です。自己主張することは大切なことです。嫌いは手を出すことです。嫌いは OK ですが、何々は NG です。子供にはできるだけ早くどんなに嫌いがしてもいいな、手を出さなければいけないと教えることです。手を出した方が喧嘩は負けます。大人の世界はそういうものです。子供でも早くから大人の世界のルールを教えることです。大人の場合、手を出したらそのまま警察的です。相手に嫌われることはどんな場合でも悪いことなんです。喧嘩をしても手を出すのはやめる。子供が成長する34節。その10、一の姿勢で素直に言うことを聞くの方が珍しい。 には根拠が必要です。一体言って子供が納得し、次からきちんと言う通りにできるのはまれです。子供はすぐ忘れます。さっき指摘した間違いをまた繰り返します。こんな時どないかになります。さっきも言ったでしょ。何度同じことを言ったら悪いの。親を侮辱するのもいい加減にしなさい。ここで理性を失う親ではありません。何度言っても言うことを聞かないからどなたに対応したりするのはよくありません。そもそも子供は一度の叱責なお言うことを聞きません。一度の叱責なお言うことを聞くの方が珍しい。親に必要なのは根拠です。子育ては根拠がないと言っても過言ではありません。根拠なければどう子供を成し遂げられるのでしょうか。親は初めて叱責なように何度でも繰り返し叱ることです。いかに同じことを繰り返せるかです。子供によってその回数に差があるからです。3回目で素直に子供には10回目で聞くようになると思いますし、100回目でようやく言うことを聞こえます。子供は親の言っている叱責がいかに重要なのかすらまだ分かりません。1回言っただけではその印象が弱い。何度も繰り返すことで繰り返されるということはそれだけ重要なのだと印象づけることができます。何度も繰り返すことで子供は何度も言うことを聞くようになります。親の理性を失ってはいけないのです。子供が言うことを聞くまで何度でも叱られるようになる。子供がすぐ成長する30の姿勢。その11、靴は家などがない。脱いだ靴で人間性まで判断されてしまう。アメリカでは今からの進出の遅れ態度が一般的です。ずっと靴を履き続けるのは無駄に使えたりするので、家庭によってはスリッパやサンダルなどに近い家庭もあるようです。しかし、まだ少数であり、ご存知ならば根強くあります。私がアメリカに入学した際、訪問したことでは、やはりご存知でした。すべての部屋にご存知態度に最初は違和感を覚えた記憶があります。一方、日本には靴を玄関で脱ぐことがあります。ただ、神に通じる神聖なものだという記載があるからです。そういう文化の中で生活していますから、文化に乗っ取ったという思いことが大切です。では、玄関でから靴を脱いだ今かというと、そうでもない。脱いだ靴がきちんと別に揃えられていることが大切です。脱いだ靴をきれいに揃える。なぜかというと、マナーや文化だけの問題ではありません。脱いだ靴の状態でその人の問題や育ちまで判断されてしまうからです。玄関できれいに揃えられた靴を見ると印象を受けますね。まだ、脱いだ靴をきれいに揃えていない。親からの指摘がきちんとなっているので、マナーがいない。きれいに靴の形を揃えている人の方が賢い印象を受けやすいからしいです。一方、靴が違っているとどうでしょうか。なんでマナーが悪いのだろうか。親の指摘ができていない。普段もやんちゃでいたずらかにしているに違いない。靴が違っているとペガキが印象を持たれがちです。信じられない。脱いだ靴が人間性を判断されてたまるか。確かにその通りです。脱いだ靴が人間性まで判断されてはたまったものではありません。しかしです。いざ自分がそう思ったことでそう判断してしまうようなことがあります。実際のところ脱いだ靴でその人の育ちを判断してしまう場合の方が多いです。そういう世間であり、世の中です。単なる玄関で脱ぐ靴は決してできません。親は子供の頃に玄関で靴を脱いだきちんと揃えることを知っていることです。子供のためです。知っているときも親が靴を揃えるのではありません。それでは意味がない。子供が脱いだ靴が違っていれば子供を呼んできれいに整えさせます。脱いだ靴はきれいに揃えるという常識を徹底的に知っています。当たり前のことと思わせるぐらいに知っておくことです。この人がある中でその後の人生で起こします。きれいに靴を脱いだだけできちんとしたと判断されるようになるのです。脱いだ靴をきちんと揃えるように知っている。子供がすぐ成長する30の姿勢。その順に、できなかった部分よりできた部分を認める。テストでは良い点の声が叱る。テストで良い点の声が褒める。親としては子供の成績で良しあしを判断してしまいがちです。テストの良しあしで叱り褒めるというのはあまりいいことではありません。子供の親子としてはできなかった部分に感動してしまいがちです。マナーについているところはできているからそのままにして、できないマナーについているところを指摘します。そうではありません。まず正解できたところに感動します。テストの結果を見て、バッシュ氏は最初に入力されていませんか。バッシュ氏より先にマナーについているところを見るようにしましょう。テストが良いところでも同時に褒めることができます。マナーがたくさんついていてね、もう少し頑張ればもっとたくさん学べられるよ。そういう言い方をすればいい。できているところを見て褒め上げます。子供はもっと褒め上げたい。もっと勉強するぞと親父をします。バッシュ10歳以前の子供はまだ十分な運転がありません。まだ手先の器用ですから、どうぞ誤って最後大きなをさせてしまうこともあるでしょう。まだ親の管理が必要な時期です。しかし10歳を過ぎればどうでしょうか。10歳にもなればそれに運転がなし、常識、作法、マナーなどを覚えます。足並みや引き算ができるようになるので、買い物もできるようになります。道具の使い方も分かるようになっている年齢です。お金とは何かを理解し、世の中のことが少しずつ分かり始める。10歳になればそろそろ子供の対応を変える時期です。できるだけ子供に自分のことは自分でさせるよう教師も対応にします。子供のことが心配とはいえ、いつまでも親の子供の面倒をしたら十分なやりがよくありません。子供のことは彼女をそろそろ卒業する時期です。例えば今まで学校で使うことには親の名前を書いていました。10歳にはまだ自分で自分の名前が分かるようになっているはずです。自分で元の名前を書かせます。手間でも結構です。子供ができるように親がやる必要はありません。散髪もそうです。10歳までは親が子供を散髪屋まで連れて行き、散髪屋は罠になっていました。交通ルームは渡っていませんし、どこに散髪屋があるのかも分かっていないので仕方なかった。しかし10歳までは散髪屋の場所の中に交通ルームを置いてお金の支払い方も自分でできるようになります。親は子供に散髪に必要なお金だけを持たせ、近くにある散髪屋に一緒に出かけます。どうせ今は自分でも渡っているはずです。散髪屋は危険なことではありません。子供ができる範囲のことがいい。もちろん10歳と言わず成長が早ければ9歳からでも8歳からでもいい。大きなや大きな関わるようなことは親の管理が必要ですが、日常の数は子供にやらせるだけでいい。親の数は子供が大きなをしないことだけでいい。自分のことは自分でやるという姿勢です。できるようになったことは自分でやらせるようにする。できる範囲を次第に広げていく。これが人生の第一歩です。まだ世間からは小さな第一歩ですが、本人には大きな一歩です。自分のことを自分でできるようになったらでも大きな成長です。この積み重ねによって子供は成長していくのです。10歳前後になれば子供のことを感情をやめる。子供がすぐ成長する30の姿勢。その14、子供の方が訓練に参加する。まだ一人で買い物ができないくらい幼い頃は今のことを親が全部知っていました。子供は何もしなくてよかった。例えば食事です。朝になれば、テーブルには朝食が並べられ、夕飯全部親が知っていたので、全部親がやってくれるのも、食事はテーブルに並べられるのも、というような対象になります。しかし、そうではない。家庭での食事は当たり前に出るものではありません。それまでは、努力、苦労、時間などを強制するがあります。父が会社で働いてお金を稼ぐ。母はそのお金で買い物をする。買い物で買ってきた食材を買い、栄養のバランスが良くなるように、自由を一生懸命料理をする。子供たちは食事をすることができています。家庭で見ない努力をしているようになります。可愛い子供からいつまでも甘やかしたいところですが、よくありません。子供が本当に可愛いなら、そろそろ厳しくなる必要があります。親からはいつまでも親の子供の面倒をしたら十分できる必要はありません。子供たちへ本気の教育を施し始める時期です。目安は10歳前後です。10歳前後になれば子供はある程度の運転が始めます。自分で考え判断し、自分の意思で行動できるようになるはずです。そこで次のステップです。家族運営に子供を参加させるようにします。家族はチームワークという実感を持たせることです。子供たちに食事は勝手に出るものではなく、父と母のお金で食べていけるという理解をさせ、実感を持たせるためです。家族の一員であることを実感させるためには、家族運営に参加させるのが一番です。まずは子供の買い物の手伝いをさせてみましょう。子供の支払いをさせます。買ってほしい食材のものだけを渡し、買ってこさせるようにします。食材の分量できちんと書いておきます。そういう時間があると、いつも家で食事の間に湧いてきます。なぜ父は朝早くから会社に向かうのかに向かい、食事の間に湧いてきます。食べている食材をどこから手に入れているのかに向かい、食事の反応が増えます。家族に参加することで家族の結束が強まり、連帯感が生まれます。お使い方ではなく、洗濯物の取りで掃除の手伝い、ゴミ捨ての手伝いなどもどんどんお願いしましょう。家族というのは大きな船と同じです。全員が協力して進めていきます。もちろん、できる範囲なら結構です。できる範囲のことからコツコツやらせるようにしましょう。子供は嫌なくても痩せるだけでいい。実際にもらえば子供でも家族の力になります。家族を支えているという実感を持たせるのです。子供にお使いを頼む。子供が成長する30の姿勢。その15、やりたくないことは無理にやらせない方がいい。親は子供にたくさんの内容をさせようとします。親としては子供にたくさんのことを覚えてもらいたいと思います。子供も当然の親子ですね。その結果、学習時から始まり、今を過ぎ、ダンス、修理、体操などのたくさんの内容を子供に進めようとします。目まいを感じそうですね。一週間に一つの授業や内容をするのは立派ですが、もっと前提となる大切なことがあります。子供がやりたいことなのかどうかです。子供がやりたいと言ってやらせるのと、やりたくないと嫌っているのに無理にやらせるのとは全然違います。やりたいと言ってやらせないことは子供が前向きになっているので、習慣が早いです。内容とそのものより友人になるかという理由かもしれません。それでもいい。当然のするいいきっかけは何でもいい。とにかく本人がやりたいかどうかです。何か新しいことを始めたいということのサポートをするのは親の務めです。しかし、やりたくないと言っているのに無理にやらせるのはよくありません。親としては子供になってほしいことがあるでしょう。子供がやらなくても変わらず無理にやらせるのは余計に嫌になってしまうからです。今の嫌なのに無理に嫌を習わせても上達することが嫌なのはもっと嫌になります。内容のお金が足りますから経済的障害もいません。どうせお金を使うなら子供がやりたいと思う内容に対してどうすることです。それが子供の才能を伸ばすお金の使い方です。内容をすることの主役はあくまでも子供なのです。子供がやりたいという内容をさせる。子供が成長する30の姿勢。その16、 外国の学習に力を入れるなら、母国の学習から徹底すること。現在、世界共通語といえば英語です。国際的に定められているわけではありませんが、世界経済では英語を使ってビジネスをする人が多い。事実上の標準になっています。昔は英語をしなくても生活に支障はありませんでした。しかし、時代は国際化です。国と国同士の交流が盛んになっています。仕事でも他の国と積極的に仕事をしたり、交渉したりするケースが増えています。英語は話せて当たり前という気が近づいています。いえ、妄想になっているのかもしれませんね。実は、語学というのは学ばせる時に早いこと習得の早いという特性があります。若い頃は脳の柔軟性があるので、新しい言語を覚えるのに適しています。大学の刺激に適応するのが早い。そうした国際化の風潮と脳の適性上から幼い時から英語教育に力を入れる家庭が増えています。幼い時から英語に触れさせた方が将来は英語力に就職にも有利になるだろうと思います。もちろん、第二言語として英語に触れるのは悪いことではありません。基本的な基礎概念が増えさせて英会話の抵抗を小さくするのは大きな意味があります。しかし、今英語が大切でも生活の大半を英語に使わせるのはよくありません。自分が話すべき優先言語が混乱してくるからです。自分の気持ちを言いたいとき、母国語でも外国語でも国際に出てこなくなります。きちんと母国語を理解していないと外国語の理解ができません。母国語と外国語の判断になってしまうと、どちらの言語も中途半端になってしまいます。英語力で本当に土台となるのは母国語です。今英語が障害必要とされるとはいえ、語学習得の基本はやはり母国語です。授業をするためです。母国語をしっかり学ぶことで自分の表現するための軸、なかなか学んでいけられます。自分の考えを表現する軸があって、その軸を中心に応用ができます。軸があれば他の言語を取得しようとしたとき、うまく仕立てたり、単語の意味が頭に入ってきたりするようになります。僕をきちんと学んだからこそ自分の考えを分析したり、まとめたり、うまく再表現などができるようになる。僕をという気がしにあって、外国語を学ばせるようになります。本当に外国語を学ぶことは、実は僕を徹底的に学ぶことです。何より大切なことは、これは私の僕なんだという意識です。僕を通して自分の国を愛着、興味、関心ができます。外国語学習の場合は、実は僕の学習です。遠回りになるようで、実は一番近道なのです。外国語の勉強は僕から始める。子供が成長する30の姿勢。その理由なら、子供の能力が早いかよりできるか。スピードの問題があります。今は国際社会です。スピードの能力自体が仕事の早い人が評価される世の中です。大人であるなら、通説に実感していることでしょう。そのため、我が子供のようなスピードのあるコンソールを使ってほしいと願います。将来、我が子がスピード社会で学んでいるように早い時からスピードを求めようとします。その結果、子供の視点もスピードを要求してしまうようになるケースがあります。若者をさっさとできるようになってほしい。素早く着替えができるようになってほしい。早足であるようになってほしい。もっと勉強のスピードを上げてほしい。教育熱心な親子と、いつの間にか子供の教育にスピードを求めようとします。どのように子供に対していませんか。それは、知らないに子供へスピードを求めている情報です。そういうようになって、子供ができるようになってもそれが当然だと思いつつも喜びません。いつも、間を隠せず、早くしなさい。と、叱ってばかりになります。子供は叱られて勉強なし、なかなかスピードが身につくようになりません。生きていくために早いかどうかは問題ありません。もちろん、スピードがあれば、強力なことの一つになりますが、必要はない。あれがいいですが、なくてもいい。英語と同じです。あった方が便利ですが、生きるために必要はありません。なくても、生きていくことができますし、幸せになることもできます。本当に大切なのは早いかよりできるからです。できること、なしとでも増えれば、素直なことが喜びようになりましょう。できることが増えていく子供の成長に喜びを感じてください。親が喜ぶと、子供は嬉しくなります。できることが親が喜ぶと、実は子供は自然にスピードが出てきます。もっと、手前よくやってみて、親を喜ばせようとするからです。親が喜んでいる顔を見たいと思い、手前よくするために自分を感じるようになります。子供ができるようになることを素直に喜ぶ。子供が成長する30の姿勢。その18、姿勢が必要なのは子供より親の方かもしれない。モンスターガレントという言葉をご存知ですか。そのまま直訳すれば怪物のような親という意味です。子供を大切にする気持ちについて、社会の医療をやったり、分析がテーマになっていたりする親のことです。給食で子供の嫌いな食事をしたので、学校を訴えようとする親。授業中に教師をした子供たちの中で、食べなかったら、無視されたとして先生を訴える親。子供の健康を取り入れた先生の行為を対立として訴える親。信じられないような広い事例があります。今一度、自分にもそういう気持ちがないか振り返ってみましょう。子供を大切にしようとしたり、子供に良い教育を施そうとしたりする気持ちがあるのはわかります。しかし、今は姿勢とはいえ、誤った姿勢です。痛みを受ける子さんも明らかにおかしい。なぜこのように非常識になるのか。我が子を大切に思うままに子が見なくなっています。親は我が子に一点集中です。その視野の狭さがいつの間にか非常識な行為と結びついています。こうした状態では姿勢が必要なのは子供より親の方となっても仕方ありません。子供を知っているのも大切ですが、その前に親として常識に沿った行動ができているかどうか客観的な量もそうです。子供を知っている前に一人の親として常識に沿った行動ができているかどうか振り返ってみましょう。我が子を愛する気持ちが強すぎて何かの能力になっていないか、判断が常識から出ていないか、考え方が理屈になっていないか、自分を客観視できる時間を作ってください。客観的に自分の能力となれば非常識なことをした時にすぐ気づけることでしょう。親としても自分を客観視できるようになる。子供がすぐ成長する30の姿勢。その19、親子の中とはいえ、しまっている場合はノックをする。あなたが自分の電話を教えるときどのようなことでしょうか。大きく分けると次の2つのうちの方です。見られたくないから、人にしてほしいから、子供の電話がしまっているときも同じです。なら、見られたくないから、人にしてほしい、彼女からです。服を着替えている最中で人になりたくない。勉強に集中しているから、人にしてほしい。しまっているから、そうした脳のメッセージが伝わってきますね。親であなたも自分の電話をしているときは、なら、見られたくないから、人にしてほしい、彼女からです。着替えている最中で見られたくない時間や、読書で人にさせてほしいときです。子供の電話に入るときはきちんとノックです。それがならです。大切なことは相手を驚かせないことです。今から言いますが、という合図を相手に送ります。子供の電話に別にノックなんていないと親もならないかと思いますが、そうではない。親子でもきちんと線引きは必要です。立てないは便利やマナーを見せる最も基本的な場所です。子供はいきなり相手もなく電話番号だと驚きます。子供の電話は子供の内定です。ノックもなくいきなり子供の電話に行くなら自分の電話の気がしません。いつ親が入ってくるかわからないので、君を立ててビクビクしないといけません。自分の電話にも関わらず落ち着けない。親の視線に聞こえるでしょうが、子供の視線です。親の操作を見せることで子供は迷いをします。もし親が子供の電話に入るとノックをしないと、子供の電話に入るとノックをしなくなります。そういう場合ではありません。他人の電話でも仲良ければノックはならないと思い、日常の至るところでいきなり用件から始めようとする。他人の電話に入るときお邪魔しますと言わなかったり、恋のご質問のノックなしでいきなり電話を上げようとしたりなどです。電話をしていきなり自分の用件から話し始めます。親がそうしていたら普通だと思ってしまう。だからこそ子供の電話はきちんとノックをしましょう。基本的なマナーです。親の礼儀正しい行動を見て子供は親からのメッセージを受け取ります。親のような大切な中でさえ最低限のマナーを保ちましょう。それが人間関係を名付けさせることですよ。という教えを伝えています。ノックをしたら他人の電話に入ってみましょう。かっこいいです。非難、礼儀や素晴らしい良さが伝わっていませんか。親の中ではノックをしてから現れる。子供が成長する30の姿勢。その30、姿勢は弱最後にお話ししたのは少々ショッキングな内容です。姿勢というテーマですから、今度は最初の話をしようと思いましたが、あえて最後に持ってきました。姿勢をする例外についてです。私がアメリカ大学をしていたことです。M さんという10代後半の男性と親しい機会がありました。一緒に食事に行ったり、ドライブで連れて行ってもらったりして、だんだん親しく話をするようになりました。最初は普通の男性という印象でしたが、しばらくすると少し変なことが目につくようになりました。一緒に歩いていると M さんの行動が少し変です。買い物に一緒に行って、駐車場で車を止めた後、鍵を開けさせていない車の中、ドアをチェックしています。明らかに怪しい。信じられないことを口にします。そういう態度にしろ、話のないようにしろ、彼の人柄がないようにと感じ始めていました。また、ある日、日本で同じことをしていたのと、いつも水入りをしていた。一回40年ぐらいだったなと言います。彼の親は同じような場所に悪い、M さんに尋ねていました。おそらく、親らの状況が悪かったのだと、素晴らしい返事を予想していましたが、完全に期待を裏返りました。学校の校長先生をやっていると言います。なぜ、何があったの？驚いた勢いが続けて質問を伸ばしました。校長先生との間は、むしろ、貧困生の整った人に育てられるような気がします。親からの姿勢があまりに厳しく耐えられなかった。体罰もたくさん受けた。それであり、爆発したんだ。親が厳しい教育者であったのに、実はこうしたケースは彼だけではありませんでした。留学には育ちに悪いもしないという華やかなイメージがありますが、いきなりそうともならない。あまり詳しくは分かりませんが、彼の姿勢を数多く見せていました。親の教育が厳しくて日本から見るように海外に来た人は多くいました。親の姿勢が悪くて少しの仕事は少ないです。親の姿勢が少なくても少ないように子供は育ちます。身近にいる友人や先生などを参考にして柔軟に学んで成長していきます。むしろ親の姿勢が厳しくてストレスのために、ある日爆発させるように少しの失敗しないように学んです。ある日朝に完全に親の言うことを聞かなくなり、少しの失敗しないように学んです。特に実際に厳しくなり、相方の強い演奏を与えたりした人はそういう傾向が強いです。正義の女子や佐藤の例にもなって社会性を変えてしまえば、大人になったと許容することでしょう。では、姿勢が厳しくて大丈夫というとそうではありません。厳しくする姿勢の中でも特に大切はありません。大切なことは姿勢を失っても厳しくないことです。ある程度は許容しながらゆっくりのんびり姿勢という理想性が姿勢に最も許容することなのです。姿勢を失っても厳しくないようにする。子供が 速成長する30の姿勢。まとめ、その1、自由奔放に育てるのはやめる。その2、姿勢前に親が子供を示す。その3、食事可能な台所まで持っていくように姿勢。その4、子供に勉強しろ、という前に親が勉強する。その5、食事の判断を姿勢。その6、お高まりの意味を教える。その7、言い訳をやめて反省を促す。その8、幸いは元の場所に戻すように姿勢。その9、子供を姿勢前に親が立派なところを見せる。その10、精神的な強さを身につけていない子供を強くしたのはやめる。その11、父と母の教育の違いを認める。その12、言いたいことを適度に話し、夫婦仲を深める。その13、夫婦変化は子供のいないところです。その14、期待していることを子供に伝える。その15、分からない質問をされたら調べて教えてほしいなと答える。その16、子供が失敗できるよう面倒を見せないようにする。その17、お手伝いの対価としてお金を与える。その18、子供にトイレ掃除をさせる。その19、喧嘩をしても手を出すのはやめる。その20、子供が言うことを聞くまで何度でも知ってやるようになる。その21、脱ぐ靴をきちんと揃えるようにしてる。その22、松印より丸印を先に抜く癖をつける。その23、10歳前後になれば子供の方と感情をやめる。その14、子供にお伝えを頼む。その15、子供がやりたいと言わないことをさせる。その16、外国の勉強は母国語から始める。その17、子供ができるようになることを素直に喜ぶ。その18、親としての自分を客観視できるようになる。その19、親子の仲間へノックを教えたらどう思われる。その30、知識を質も厳しくしないようにする。